聖書をお読みいたします。旧約聖書のマラキ書2章の10節から16節までです。我々は皆唯一の父を持っているではないか。我々はを創造されたのは唯一の神ではないか。なぜ兄弟が互いに裏切り我々の先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムでは忌まわしいことが行われている。まことにユダは主が慈しんでおられる聖なるものを汚し、異教の神を信じる娘をめとっている。主よ、このようなことを行う者を家族もろともヤコブの天幕から立ち滅ぼしてください。たとえ彼が万軍の主に捧げ物を捧げたとしても。同様にあなたたちはこんなことをしている。泣きながら叫びながら涙を持って主の祭壇を覆っている。もはや捧げ物が見向きもされず、あなたたちの手から受け入れられないからだ。あなたたちはなぜかと問うている。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人となられたのに、あなたが妻を裏切ったからだ。彼女こそあなたの伴侶、あなたと契約をした妻である。主は霊と肉を持つ一つのものを作られたではないか。その一つのものが求めるのは神の民の子孫ではないか。あなたたちは自分の霊に気をつけるがよい。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は言われる。離婚する人は不法でその上着を覆っていると万軍の主は言われる。あなたたちは自分の霊に気をつけるがよい。あなたたちは裏切ってはならない。続きまして、新約聖書マルコ福音書10章の1節から12節までです。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。本日は結婚と命を尊ぼうというお話です。キリスト教会は2000年前の地中海世界で起こった出来事を最大の関心事として毎日振り返って過ごしています。ですから私たちイエス様を信じる人は皆ある意味歴史家になって、当時の世界がどんなだったのかを知っていることは強みになります。 それで2000年前の地中海世界を振り返ってみたいと思います。当時の世界の支配者はローマ帝国でした。しかしそこは現代とも勝るに劣らず、理想とはかけ離れた堕落社会でした。都ローマ市では人々の心の清さは失われていました。夫婦の定説は守られず、生まれた赤ちゃんも平気で間引いている社会でした。上級市民と思われる方々は奴隷に労働を任せて、生産に携わる人たち、職人とか農民を見下して毎日過ごしていました。他方で無収入の逸民と言われる方々が20万人もいまして、焼きたてパンを政府からタダで毎日もらって孤高をしのいでいました。風刺詩人ユベナルという方がこの100万人都市ローマを不潔な下水溝ドブに例えていました。天地創造の神様はそんなローマの支配する社会をご覧になって心を痛められたはずです。ですからイエス様を信じたキリスト者が腐った社会の解毒剤や防腐剤になるように、神の霊をご自身の霊を注いでくださいました。こうしてキリスト者は浮世に習うのでなく、人畜無害な市民になるのでもなく、透明人間として埋もれるのでもなく、かえって真理を立ててこの世を堕落から解き放つ役割をするように神様から期待されていました。これがマルコ9章50節の自分自身のうちに塩を持ちなさいの意味です。これは2000年前の話ですので、現代で言えばこの塩というのは唐辛子と言った方がより分かりやすいのではないかと思います。当時、塩が冷蔵庫のなかった時代は塩が防腐剤になっていたわけですけれども、ルターの宗教改革から遡ること四半世紀、大航海時代のコロンブスがこの唐辛子というものをアメリカ大陸から持ち帰りました。栽培が容易、保存も容易ということで、胡椒とは違った安価な香辛料として、16世紀全世界に広まって、その時白かった韓国のキムチも赤く色が変わりました。さて日本の私たちは和をもって尊しとなすという社会に住んでいます。波風を立てること立てないようにという知恵を求めて毎日の生活をしています。でもそれに習ってばかりではいけないと主は語られます。御言葉の実行力を身につけて実を結び、唐辛子のような存在になって社会を堕落から引き上げることが私たちにはできるのです。洗礼者ヨハネとかイエス様のようにある時には大胆に生きなければいけません。とは言っても唐辛子の役割っていうのはイエス様のおっしゃる30倍60倍の実を結んで初めてできるようになるものですから、ただ単に社会の悪を指摘して、文句を言っていれば唐辛子の役割を果たせるわけでもありません。ではマルコ10章からイエス様の言葉を重んじることについて学んでいきたいと思いますけれども、 そう、その前の章、すでに9章からイエス様はエルサレムにでの十字架刑に向かって歩みを進んでいらしたところです。そこでファリサイ派という敬虔な信仰者たちがイエス様に足止めを食らわせるような形で質問をしました。罠にはめようとして、当時の人たちの関心事であった離婚問題について質問をしました。夫が妻を離縁することは律法にかなっているのかという質問でした。ユダヤといえども、当時の人たちは私たちの現代社会とよく似ていました。もし夫婦の関係が壊れてしまったら、別れて自由になりたいという思いを多くの男性は抱いていました。それで質問をしたファリサイ派は、できればイエスという男から言質を取って、その人の評判を下げることにつなげて、あわよくば洗礼者ヨハネの首までもはねたヘロデと対立関係に持ち込めたらいいようなことを思っていたようです。それに対してイエス様は、当時のラビの手法でしたけれども、逆に質問を持って問い返されました。モーセは何と命じたのかというふうに問い返しました。答えは申命記24章の一節に書かれています。そこには、妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時は離縁状を書いて家を去らせなさいというふうに書かれています。何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時には離縁状を書いて家を去らせなさい。で、ファリサイ派の人たちはその通りに引用して答えたわけです。で、このモーセが書けと命令した離縁状というのは、女性を保護する目的であった。別れたあの女性が再婚できるように、自由になった証としての証明書を書くようにという意図が、当時では別に問題にされていませんでした。でもファリサイ派の中では、何が離婚成立の要因なのかをめぐって内部での論争がありました。申命記24章1節の妻に何か恥ずべきことを見出したというのは具体的には何なのか、それで、律法を守ることでローマ帝国打倒の革命が早まるだろうと考えていたファリサイ派の中のシャンマイ派という人たちは、要件を厳しく定めて、離婚には妻の側での姦淫が必要だというふうに考えていました。で、それに対して革命を目指さないヒレル派というガマリエルも所属していたグループは、緩い要件での離婚を認めようと考えました。非常に緩い要件です。例えば妻が食事を焦がしてしまった、道端で知らない男と勝手に話をしていた、夫の身内のものを軽蔑した、離婚の成立の要件はヒレル派にとっては非常に簡単なものでした。いずれにしても、妻が夫に対して何か罪を犯したから離婚は成立するということでした。妻の方から離婚を求めるのは原則許されませんでした。当時の中東どこでもそのような、夫に対して有利な結婚の条件になっていました。で、例外は夫が雷病にかかってしまった、当然一緒には住めない、そういうような時、珍しい場合のみ妻の方から離婚を請求できる、そういう社会でした。で、このような背景を踏まえてイエス様は神様の心が何なのかというのを説明してくださったわけです。 5節、あなたたちの心が頑固なのでこのような掟をモーセは書いたのだというふうにイエス様はおっしゃいました。心が頑固でなかったらそんなことをモーセは書かなかったということでした。で、次いでイエス様は創世記 1,2 章のに言及されます。結婚って私たち人間が自分たちの自由な意思でするものだっていうのが私たちの自然な感覚ですけれども、創世記ではそういうふうには書いてなくて、神が男と女を作ったように結婚も神が制定されたのだというふうに創世記からわかります。ですから8節でイエス様は二人は一体となる、で9節で従って神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという極めて神秘的で不思議な教えをイエス様は口にされました。神の力が働いて二人が結合されて分離不可能になるという意味でした。そして極め付きは11節12節、妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して貫通の罪を犯すことになる、夫を離縁して他の夫男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。現代の私たちの視点から言うと、もしくは裁判所の視点から言うと、離婚届が受理されたらもう二人は自由になってるわけです。でも神様からご覧になると、離婚届がどうであろうが一旦結ばれた婚姻はずっと続いているということなんです。ですからそれぞれが別な相手と再婚するのであればそれが罪になるとイエス様はおっしゃいました。現代の私たちにとっては極めて厳しい教えをイエス様は口にされたと思います。この箇所では今日の午後子供を相手に説教しなさいっていうふうに皆さん言われたら何というふうに解説されるでしょうか。ある牧師は、ギリギリまで、そのようにイエス様の言葉通りに語っておきながら最後になってちょっと言葉を濁すというような説教をされていました。またある牧師は、主イエスは離婚した人の罪をもあがなったのだから再婚した方々のために癒しと慰めを祈りましょうという形で説教を結んでいます。これはプロテスタント教会の最近の20世紀のプロテスタント教会の話です。でそれに対して、カトリックの教会はかなり純粋な立場を貫いてきているように思います。イエス様の教えが絶対的であると原則受け止めています。そして結婚は神様の力が注がれて結合の力がこうますます強くなっていく特別なものですから、カトリック教会においては結婚は洗礼や聖餐と並ぶ7つあるサクラメント秘跡の一つとして数えられています。しかし社会が豊かになって人間関係が複雑になってそういう時代になってきますと、やはりカトリック教会の中でも結婚の破綻、再婚というものが実際にはあって、そのために教会としては心を温める対応をしましょうというふうに変わってきています。しかし、この400年間 カトリック教会にあるカテキズムという全世界共通のキリスト教理解の本がありますけれども、原則は原則としてイエス様の結婚の不解消が解消できないということが原則として尊ばれています。私自身は数十年間結婚生活を続けることができましたけれども、この小さな自分の経験という窓から考えてみると、結婚は決して自分の努力で続けられるものではないなというふうに感じました。つまり神様の恵みが十分に働かなければ自分も結婚は続けられなかったという思いがあります。いずれにしても結婚を続けるというのは文字通り十字架を背負うということだと分かります。大きな忍耐なくして続けることは難しいものです。しかしイエス様が ご指摘された通りに、本文5章、結婚を解消する背景にはお互いの頑固さやこだわり、自分中心というものがあって、しかしそれは自分の力で取り除くことができないものだと今の自分なら分かります。ではここから先が大問題なんですけれども、どうしてカトリックの教会は実行不可能に近いようなイエス様の厳しい教えを全世界の信徒に押し付けることがどうしてできたんだろうかということです。どうしてでしょうか。私の推測ですけれども、イエス様を信じると、そしてイエス様に対して忠実な人生を目指して御言葉に生きる人生を進めていくと、その結果人によっては30倍60倍という実を結ぶことができる。それは神様の力によって結ぶことになります。でもそうするとその人の心が清められて、頑固さ、意固地さ、自分中心というものから解放されるという自由を人によっては味わうことができます。そして同時に考え方もある意味180度変わってしまって、結婚は解消できないというイエス様の厳しい教えさえも素直に受け入れられるようになっていく、そういう人があります。ですからどうしてカトリック教会がそういう原理原則を御言葉通り貫けたのかというと、そのように30倍60倍の実を結ぶ信徒を生み出すことに成功してきたからに違いないと思いました。歴史的にそういう人育てがあの教会にはできていたんだなと思うんです。現代に至っては多くのカトリック、プロテスタントを問わず多くの教会で結婚が破綻してしまったというケースがあります。しかし再婚された方々は今の結婚を通して神様の栄光を表していただければいいと思います。他方でもしイエス様のこの厳しい教えを受け入れることができるという方があったら、それは素直に受け入れて挑戦して続けてほしいと思います。創世記 1,2 章の神様のデザインを振り返ってみたいと思います。宇宙を作り出し、そこに命を授けてくださったのは天地創造の神様でした。で、特にご自身の尊い霊を生き物の中では人間にだけ吹き込んでくださって、人間は神様の品性をいただいてこの宇宙自然界を治めるように定められました。その同じ神様は人間を男と女に 意図的に作り分けて、一組の男女が一体になるように、その一体になることによって新たな命を生み出すように、神様は世界を設計されました。その夫婦には神の神秘が宿って、神の力で固く結び合わされます。そして夫婦が交わるときに、神の命と品性を持った新しい世代が生み出されることになります。このようにして神様の恵みという豊かさが全宇宙に行き渡るようなにされる、そのために神様は結婚を用いられているのだと私たちは今わかります。しかし創世記も続く3章になると、人間に罪が入り、神の呪いが全宇宙を襲いました。ですから3章以降になると、私たち教会もただ単に結婚は解消できないんですよ、離婚は許されないんですよと、ただ単にルールを謳うだけで、それを防げるようになるものでもありません。教会は人育てに、専念しなければいけない、本来はいけなかったわけです。しかし、プロテスタント教会、少なくとも現代は、教会員にかなりの行動の自由を与えるようにしていると思います。教会は結婚をとても大切に考えています。既婚者が良い家庭を生み出せる、作れるように、熱心にお祈りをしています。しかしひとたびどうしようもない事態が生じてしまうと、解決不能である、人間の力ではどうしようもないというふうになると、その困難から救い出そうと思って、少なからぬ方々が離婚を進めることになってしまうと思います。でもそれは裏を返せば30倍60倍の実を結ぶ人を育てるという本来の働きがうまくいってないことの証ではないかと感じてしまいます。2000年前ローマ帝国では、幼児を気軽に間引いたり、生まれる前の胎児を下ろしたりということを自由にしていました。ところが初期の当時のキリスト教会、ギリシャ語の教会でもラテン語の教会でも、子育てと結婚の模範を信仰者が示すことによって、幼児の命は大切だということがローマの社会にも広がっていくことになりました。当時の彼らはイエス様に習う御言葉に生きる心を持って、からしの唐辛子の役割を果たすことができたのです。そしてついに堕胎を禁止しよう、栄児殺しをやめて保護しようという考えが社会全体に浸透し、より豊かな社会に変わっていくことができました。良い結婚関係を作っていくということが自分たちだけでなくて社会への奉仕となっていったのです。そのような教会の役割を現代の私たちも共に取り戻していきたいと願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちには頑なな心があり、自分中心の気持ちがあり、あなたによって清めていただくしか周りをの人たちを幸せにすることができません。しかしそのような中にあって、あなたはキリスト教会に大きな役割を与え、この世界の塩や唐辛子としての働きをできるようにと、あなたの霊を注いでくださいます。どうぞキリスト教会の中にあなたの御国が現れて、私たちの心を清めてください。 そして結婚と命を大切にする家庭が立て上げられて、この世界に対して唐辛子や塩の役割を果たせるように、私たちをどうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。